天まで届いた木。昔々あるところにお百姓がいて、息子が3人ありました。一番下の息子はヘルムという名前で、少し間抜けでした。お父さんはヘルムがバカなことをしでかすたびに鞭で叩いて直そうとしました。でもヘルムはいつだってバカなことをするものですから、毎日毎日鞭で叩かれる羽目になりました。ある時、村の真ん中に突然木が一本生えてきました。それはこれまで誰も見たことがなく、本にも載っていないような木でした。名前もわかりません。木はずんずん伸びていきました。2、3日すると教会の塔よりも高くなり、2、3週間経つと、もう木のてっぺんは雲の中に見えなくなってしまいました。村の人たちは木の周りに集まって、ワイワイガヤガヤ言い合いました。この木に登っていったらどこまで行けるんだろう。木のてっぺんは一体どうなってるんだろう。そのうち本当に木に登っていく人が出てきました。みんな木靴を何足も持って、途中で履きつぶした木靴を下に落としながら登っていきました。でもほとんどの人は2、3日経つともう降りてきました。中には目印の木靴も落とさず、登ったきり二度と降りてこない人もいました。ヘルムの兄さんたちも登ってみましたが、すぐに諦めて降りてきました。しばらくすると木に登ろうとする人は誰もいなくなりました。ある日のこと、ヘルムが登ってみようと言い出しました。ヘルムはお父さんに、木靴を12足と食べ物をいっぱい詰めたリュックサック、それに鉄の斧を用意してよと頼みました。村の人たちは皆バカにして笑いましたが、ヘルムはさっさと登っていきました。丸1日が過ぎましたが、ヘルムは降りてきません。代わりにすっかりすり減って穴の開いた木靴だけが落ちてきました。村の人たちはボロボロになった木靴を見てびっくりしました。それからは毎日木靴がすさまじい勢いで落ちてきました。村の人たちは、あいつきっとどんどん登っていってるんだろうなぁと言い合いました。ヘルムは木から落ちないように鉄の斧で体を支えながらずんずん高く登っていきました。何日目かの夜のこと、ヘルムが寝る場所を探していると、木に洞穴が開いていて、かすかな光が漏れていました。覗き込むと、洞穴の中におばあさんが一人座っていました。おばあさんはヘルムが今まで見たことも聞いたこともないほど醜い顔をしていました。ヘルムは洞穴の中に入っていって、おばあさんに話しかけました。おばあさんはとても親切で、おいしいご飯をご馳走してくれて、一晩泊めてくれました。ヘルムが、木のてっぺんまであとどのくらいかかるんですかと尋ねると、おばあさんは言いました。そうだね坊や、まだだいぶ遠いよ。私はまだ月曜日だからね。お前はこれから火曜日のところへ行き、次に水曜日のところへ行って、その後順々に土曜日のところまで行かないといけないんだ。でも土曜日のところまで行ったら、てっぺんまではもうすぐだよ。次の日、ヘルムはまた登っていき、ようやく次の洞穴に着きました。その洞穴にもおばあさんが一人座っていました。おばあさんは前のおばあさんよりもっと醜い顔をしていました。ヘルムはびっくりして木から落っこちそうになりました。おばあさんはヘルムに晩ご飯をご馳走して一晩泊めてくれました。次の朝、ヘルムが出かけようとすると、おばあさんは、私は火曜日だがね、水曜日に似ていなくて本当によかったと思うよ。水曜日と来たらとてもまともに見られるような顔じゃないんだよと忠告してくれました。それでヘルムは水曜日の洞穴をうまく避けて登っていきました。 ところが木曜日のおばあさんと来たらもっとずっと醜い顔をしていたのです。ヘルムはじっと我慢して、金曜日のおばあさん、土曜日のおばあさんと次々に会っていきました。土曜日のおばあさんに別れを告げて少し登ったところで、最後の器物がすり減ってダメになりました。鉄の斧も刃がすっかり欠けてしまいました。けれども今さら引き返すことはできません。仕方なくまた一生懸命登っていきました。突然石の壁に突き当たりました。壁にはへこみがあって小さなドアがついていました。ドアを開けると、なんと大きな草原が広がっていました。ドアを開けた途端、ヘルムはお腹が空いて気を失い、草の上に丸太のように倒れてしまいました。気がつくと目の前にたくさんの美しい木が植わった庭があり、その向こうにお城が見えました。あんな立派なお城だもの、きっと素晴らしいご馳走を出してもらえるだろうな。ヘルムはそう思って立ち上がると、お城に向かって歩き出しました。しばらく行くと池があって、池のほとりにいやらしい大きなアマガエルがいました。アマガエルはヘルムに向かって、長いことあんたを待ってたんだよ、あんたしか私を救うことができないんだから、と言いました。ヘルムが、一体どうしたらお前を救うことができるんだい、と尋ねると、アマガエルは言いました。私に3回キスをしておくれ。ヘルムは、なんで僕はそんなことしなくちゃならないんだろうと思いましたが、近づいていってキスをしました。2回目のキスをしようとした時、アマガエルは大きなヘビに姿を変えました。ヘビはピカピカ光る冷たい目でヘルムを見つめ、口から毒をたらたら流していました。それでもヘルムはヘビにキスをしてやりました。3回目のキスをしようとした時、ヘビは恐ろしい竜に姿を変えました。竜は長い尻尾を水の中で激しく動かし、口から火を吹いていました。それでもヘルムは竜の頭を押さえつけてキスをしました。その途端、竜は美しい娘になりました。娘は、とうとうやり遂げてくださったのね、これでもうあなたと私はいつも一緒よ、あなたは何でも望み通りのものを手に入れることができるわ、と言いました。ヘルムと娘は結婚しました。天上の世界は素晴らしく美しいところでした。妻はヘルムを庭やお城の隅々まで案内して回りました。けれども一つだけヘルムに見せない部屋がありました。この部屋には決して入らないでください、そうでないとあなたも私にも大変な不幸が訪れますから、と妻は言いました。二人は長い間幸せに暮らしました。けれども見てはいけない部屋の前を通るたびにヘルムは思いました。僕はここの主人じゃないか、どうしてこの部屋に入ってはいけないんだ。とうとうある時、ヘルムはその部屋の鍵を回して中へ入っていきました。これといって変わったことはありませんでした。ただ窓から人間の世界が見え、ふるさとの家が見えました。それを見た途端、ヘルムはうちが懐かしく悲しくなってしまいました。ヘルムが物思いに沈んでいるのを見て、妻は深い、どうしたのかと尋ねました。ヘルムが両親に会いたくなったのだと答えると、妻は深いため息をついて言いました。ではあの部屋にお入りになったのね、それなら仕方がない、馬小屋に白い馬がいるからあれに乗ってお帰りなさい、でも戻ってくる時にはご両親を連れてきてはいけませんよ、あなた一人で戻ってくるんです。 それから一つだけ約束してください。私が美しいことを誰にも言わないで。そうでないと私たちに大変な不幸が降りかかりますから。ヘルムは妻に固く約束すると馬小屋へ行きました。そして白い馬に乗ったかと思うと、馬は空高く舞い上がり、雲を突き抜け風のように飛んでいきました。馬は暗くなる前にふるさとの家の前に降り立ちました。両親は驚き、初めのうちこの立派な男がヘルムだとは信じませんでした。そこでヘルムはこれまでのことをすっかり話しました。でも美しい妻のことだけは黙っていました。ヘルムのことはすぐに村中に知れ渡りました。まもなく県の県知事がヘルムを食事に招きました。県知事には娘が3人ありました。県知事はヘルムの乗ってきた白い馬や馬具、着物がどれも上等なのを見て、ヘルムを娘の婿にしたいと考えました。そこで娘の自慢話ばかりしました。とうとうヘルムは、実は私には妻がいるのですと言いました。すると県知事は言いました。でもその奥さんはきっと大した人じゃないんでしょう。でなければここに連れてきたはずですからね。ヘルムは思わず、なんですって、妻はあなたの娘さんを3人合わせたより1000倍も美しいんですよ。妻の足の裏はあなたの娘さんの顔よりも美しいんですから、と言いました。そう言い終わるか終わらないうちに目の前に妻が現れました。妻は悲しそうにヘルムを見つめて言いました。私の美しいことを言いさえしなければこれからも一緒に暮らせたでしょうに。こうなった以上、あなたは真っ暗な暗闇の世界を巡り歩いて私を探さなくてはなりません。そう言うや否や妻の姿は消えてしまいました。ヘルムは馬小屋に駆けつけましたが、白い馬はいませんでした。そこで悲しみに暮れて家へ帰り、両親に別れを告げると、暗闇の世界を探しに旅に出ました。村から村へ、国から国へと、ヘルムは何年も何年も歩き続けました。天まで届く木に登った時履いた木靴よりもたくさんの靴を履き潰しました。けれども暗闇の世界がどこにあるか知っている人は誰もいませんでした。ある時ヘルムは大きな暗い森を3日も歩き続けているうちに水車小屋に出ました。水車小屋にはおじいさんがいて、わしは暗闇の世界の粉引きだよ。700年の昔からこの森に人間が来たことは一度もなかった、と言いました。おじいさん、どうすれば暗闇の世界へ行けるのかどうか教えてください、とヘルムは頼みました。暗闇の世界へ行くなんてお前には無理だ、どうしたって行くことはできない、とおじいさんは言いましたが、ヘルムが何度も頼むのでとうとうこう言いました。明日会長グライフがここにやってきて、タールいっぱいに詰めた小麦粉を暗闇の世界へ運んでいく。その時一緒に行くといい。ヘルムはその晩水車小屋に泊めてもらいました。そして朝になると小麦粉の樽の中に隠れて会長グライフがやってくるのを待ちました。まもなくザーザーと羽の音が聞こえ、会長グライフが飛んできました。グライフは爪にタグを引っ掛けてさっと舞い上がりました。しばらく飛んだ後、グライフはタルを下ろしてどこかへ飛び去りました。ヘルムはタルから這い出しましたが、あたりは真っ暗闇です。水のざわざわ流れる音だけが聞こえました。ヘルムは四つん這いになって音のする方へ張っていき、やっとのことで 川にかかっている橋を見つけました。手探りで橋を渡っていくと、遥か彼方にかすかな光が見えました。ヘルムはその光を目指して歩き出しました。けれどもいくら歩いても光のところに行き着くことができません。ようやく光の近くまでたどり着くと、そこは暗い谷になっていて、女が二人明かりをかざして歩いていました。女たちは細い木の枝を集めていました。一人は妻で、もう一人は駒使いの娘でした。その時妻がヘルムに気づきました。妻は大喜びしてヘルムの手を取り、家へ連れて行きました。妻はヘルムを部屋に入れると言いました。このベッドでおやすみなさい。私はこれから音楽を奏でに行かなくてはなりません。11時になったら帰ってきて私の部屋に入ります。私の部屋はこの部屋の真上です。その後何が起ころうともじっとしていてくださいね。決して動いてはいけません。口を聞いてもいけませんよ。そう言うと妻は言ってしまいました。ヘルムはベッドに横になってじっと待ちました。時間が止まったように感じられ、妻はもう二度と戻ってこないのではないかと思われました。けれどもようやく妻が帰ってきたらしく、上の部屋で話し声と歩く音がしました。それから辺りは静かになりました。真っ暗闇の中、突然気味の悪い音を立てて幽霊たちが入ってきました。ヘルムは妻に言われた通りに動かず眠っているふりをしました。ところが幽霊たちはヘルムを殴ったりつついたりし始めたのです。ヘルムは大声で叫びそうになりました。けれども我慢して指一本動かしませんでした。やがて12時の鐘が鳴ると、幽霊たちは跡形もなく消えてしまいました。そこへ突然妻が入ってきて、ヘルムの体中の傷に薬を塗ってくれました。痛みはすっかりなくなりました。それから妻はワインや素晴らしいごちそうを運んできて、ヘルムを元気づけました。食べ終わるとヘルムは横になってぐっすり眠りました。長い時間が経って気がつくと、妻が明かりを手にしてベッドの脇に立っていました。私はまた焚き木を集めに行かなくてはなりません。それが終わったら音楽を奏でに行かなくてはなりません。でもあなたはここにいてくださいね。そして11時に私が帰ってきたのが分かったら、ベッドに横になってじっと動かないで眠っていてください。そう言って妻は出て行きました。ヘルムはまた長いこと待ちました。そしてようやく上の部屋から妻が帰ってきた音が聞こえてくると、ベッドに入りました。その途端幽霊たちが大声を上げてガタガタ音をさせながら入ってきました。幽霊たちは昨日よりも激しくヘルムを刺したり引っかいたりしました。ヘルムの体は傷だらけになり、まるでソーセージのようにデコボコになりました。それでもヘルムは歯を食いしばって耐えました。すると幽霊たちは大きな鍋を運んできました。鍋には煮えたぎった油が入っていました。幽霊たちはヘルムの手足をつかんで持ち上げ、鍋の中へ放り込もうとしました。もうダメだ。ヘルムが叫ぼうとした瞬間、12時の鐘が鳴りました。幽霊たちはかき消すようにいなくなりました。今度もヘルムは塗り薬とおいしいごちそう、上等のワインで元気になりました。妻はヘルムが勇敢に耐え抜いたことを褒めました。でも一番ひどいのは3回目です。どんなことが起こってもじっと我慢してこらえてくださいね。 そうでないと今度こそ本当に二度と会えなくなってしまいます。さて長いこと待って11時になるとヘルムはベッドに入って幽霊たちを待ち受けました。ところがいつまでたっても幽霊たちは入ってきません。変だなあ。じっと動かないで聞き耳を立てていると窓の外に足音がしてお父さんの声が聞こえました。ヘルム、ここにいたのか。私だよ。ずいぶん長いこと探してやっと尋ね当ててきたんだ。戸を開けておくれ。ヘルム、返事をしておくれ。間違いなくお父さんの声です。ヘルムの心臓はドキドキと早金のように打ちましたけれども、じっと黙っていました。しばらくするとまた足音が聞こえ、今度はお母さんの声がしました。ヘルム、そこにいるんでしょ。私ですよ。あなたを産んだお母さんですよ。すぐ起きて私を中へ入れてちょうだい。さあ早くこっちへ来て私を抱いてキスしておくれ。けれどもヘルムは動きませんでした。するとまたお父さんの声が一層強い調子で叫びました。わかっているよ。私は昔お前につらく当たってずいぶんひどい目に遭わせてしまった。だがもうそんなことは忘れておくれ。この年取った私とこれ以上いざこざ起こさないでおくれ。お母さんの声も叫びました。私はお前に何もひどいことはしなかったじゃないか。何を起こっているんだい。どうかこの戸を開けておくれ。それから二人で声を揃えて叫びました。早く私たちを中へ入れておくれ。この真っ暗な冷たい外にいると凍え死んでしまうよ。けだものに食べられてしまうよ。助けておくれ。ヘルムは考えました。あれは幽霊なんかじゃない。本当のお父さんとお母さんに違いない。ヘルムが返事をしようとした時、鐘が12時を打ちました。たちまち窓の外は静かになりました。ああ、やっぱり幽霊だった。でも一度目よりも二度目よりも今度のが一番つらかったな。そう思った途端、ヘルムは急に疲れが出てぐっすり眠り込んでしまいました。目が覚めるとあたりは明るい昼間でした。ヘルムは立派な部屋の中にいました。ベッドのそばには美しい妻が微笑んで立っていました。ヘルムは飛び起きて妻を抱きしめました。その後二人がどうなったのか私は全く知りません。でも二人がまた一緒になれたんだから、それでもう十分。おしまい。